さて、1964年1月にはビートルズが世界的に大ブームを沸き起こすわけですけども、そうですね、戦後といいますか、世界が狭くなったというふうに言われますけども、若者が一番最初に戦後の共通語として用いたのが、このビートルズではなかったかというふうに思います。で、このビートルズが1966年の6月に日本にやってまいりました。なんとしかも武道館でコンサートをやるという、日本の武道館で外人の人がコンサートをやるというのは最初だったわけですけども、しかもエルヴィス・プレスリーなんかは人気のものすごくある時には日本に来ませんでしたけども、このビートルズがすごかったのは人気の絶頂期に日本にやってきたということでした。ですからそのポップス外来使節団といいますか、そういうビートルズを当時大流行し始めていた日本のグループサウンズというふうに GS と呼ばれましたけども、グループサウンズの人たちがそのビートルズを迎えようというふうに作りました歌がございました。ウェルカムビートルズというものでして、特に当時 GS 御三家と呼ばれたのがタイガース、スパイダース、ブルーコメッツでしたけども、そのブルーコメッツが中心となって、ビートルズの公演の時に前座になりまして、このウェルカムビートルズを歌ったと、そういうのが、当時60年代中期のもう若者の意識だったように思いますけども、なんといってもこの GS は大入りしまして、あの村田秀夫さんもこの GS サウンドを取り込んだということがございました。
太陽は男の命、赤い夕焼けは男の誓い、ふるさとの山や川、母一人ただ一人、俺の帰りを待っている太陽に乗ろう。
という珍しいものだったと思いますけども、ご存知前泉淳さんですけども、この年の当初デビューしまして、なかなか迫力のある歌を歌っていましたけどもね、当時 GS では女性シンガーという人がほとんどおりませんで、 GS の時代は男性の時代だったわけですけども、 GS の女性シンガーと呼べるようなのは彼女しかいなかったのではないかと思います。で、この人がヒット曲を 2,3 曲続けまして、で4曲入りのコンパクト版を出そうというふうな企画が持ち上がったそうです。 で、そこで、何か一曲特別なものを入れようというふうな考えになったそうで、たまたま当時ヒットしていたこのひばりさんの真っ赤な太陽が前泉潤に合うのではないかというふうに前泉潤さんの側の方が企画なさって、録音したということなんですね。で、当時、まあ理由があって、発表されなかったということなんですけども、そうですね、これは非常に珍しいバージョンでございますので、一つここで、おかけしたいと思います。前泉潤で真っ赤な太陽。
真っ赤に燃えた太陽だから、真夏の海は恋の季節なの。渚を走る二人の髪に切なくなびく甘い潮風よ。愛に焼けた素肌は燃える心、恋のときめき忘れず残すため、真っ赤に燃えた太陽だから、真夏の海は恋の季節なの。沈む太陽だから、涙に濡れた恋の季節なの。渚に消えた二人の恋に砕ける波が白く目に染みる。打ち付けか人は落ち勝った愛の孤独、海に流して激しく身を任す。いつかは沈む太陽だから、涙に濡れた恋の季節なの、恋の季節なの、恋の季節なの。
前泉潤でお送りいたしました。真っ赤な太陽でした。初めてお聞きになった方もいらっしゃると思いますけども、日本では特に持ち歌という考え方がありまして、で曲と歌手は一体のものだという考えが定着しました。でもこれは以前からそういうもんであったわけではなく、レコード会社がいろいろな作家、歌手、いろんなものを独占をするというか、専属性っていうのがありまして、その専属性の結果なんかそういうふうになってしまったというような、自分の曲を他の人が歌ってはならないみたいな、ある種こうご法度のようなものが、あったんですね。それがみんな一般の人もそういうふうに思ったり、また、ひばりさんのファンの方は、前泉潤がひばりさんの歌を歌うのはけしからんというふうに、思われたかもしれませんけども、でもまあひばりさんのデビューを考えてみますと、前に申し上げました笠置シヅ子さんのブギーをデビューにいろいろレパートリーにしていたわけでして、で、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、笠置さんの方から、服部さん、笠置さんのものは歌ってはならぬというふうに言われたということもあったそうですけどもね、これはどういうふうなことだったのでしょうか。その後ひばりさんはいろんな人のカバーをたくさんなさってますし、後半の方といいますかね、ライブではその東京ブギウムを歌っておりましたね。
海を渡り響きは 世界の踊り二人の夢のあの歌口笛吹こう恋と水のメロディ燃える心の歌甘い鳥の歌声に君と踊ろうよ今宵も月の下で東京ブギウギリズムウキウキ心ズキズキワクワク正義の歌心の歌東京ブギウギ、
この東京ブギウギですけどもこういう風にいい歌であれば誰が歌ってもというような感じの方が非常に楽しいかと思いますが最近
一人さば
ポップスの番組ですので残念ながらこれはあまり長くはかからないんですけども実はこれはひばりさんのオリジナルではないんですね。実際には北見沢淳さんという方が60年に発表された歌だったそうです。でそれがヒットしなかったということでその後6年後ですねひばりさんがカバーして、こういう日本の最高の歌というか名曲というふうになったわけですけどもまずはじゃあとりあえずそのオリジナルバージョンの北見沢淳さんの悲しい酒をお聴きいただきましょう、非常に珍しいもので、音源が少し悪いので我慢してお聴きいただきたいと思います。
一人酒場で飲む酒は
。というこれがオリジナルバージョンでしたけども、まあ、初めてこれもお聞きになった方が多いと思いますけどもどうでしょうかね、まあ、もちろんひばりさんのバージョンに比べればなんか思い込みが足りないとかあっさり歌いすぎているんじゃないかというふうに、まあ、お感じの方もいらっしゃると思いますけども、まあ、しかし、まあ、その6年後のひばりさんの名称があるから、まあ、こういうふうに聞こえるのではないかと思うんですけどもね。